岡本明夫の奈良奥の奥、今月は平城宮跡歴史公園からお届けしています。さて、次のゲストをご紹介します。奈良を拠点に活動しているシンガーソングライターの日置慎さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
めっちゃ緊張しますねこれ。
本当ですか？
いや初めてですよこんな体験は。
あ、確かに360度ってなかなかないですもんね。
僕だって多分登場の時顔引きつってましたもん。
まあ、よう言いますわね、100年会館大ホールでやってるのに ね、
そうですね。
いや全然違いますよこれ。
まあ、シャシャリーせいかと偉そうに入ってきたで。わしらペコペコして入ってきてるのに
やな。堂々とねして入ってこれましたね。
スターですよ、スター、ね、
まあ、大事なところですよ。
以後気をつけますんで。
はい、日置さんといえばこの番組も3回目になりますか？
あ、そんなにお世話になってますね。あ、そうですね、は
い。そうですね。
ありがとうございます。
まあ、毎年毎年、このコンサートがね、大盛況で、今年も、もう、この番組は、まあ、放送は5月ですけども、ね、4月に大きいコンサートを迎えられるということで。
はい。今年で3回目になるんですけども、
はい。
また奈良100年会館でさせていただきます。
岡本先生、今回も結構集客頑張ってるそうですよ。
いや、お世話になるな。
はい、
あの保山さんが1階がいっぱいになってるのでは1人前ちゃうと、
はい、
2階まで いっぱい寝せって言わはって、
おっしゃりました。
これどのようになったん？
頑張ってます。
いや頑張ってな。それ1階も2階もいけんの？
今あのね、1階席は、まあ、今の状況だと、まあ、おそらくほぼほぼ確実に埋まるかなと。ま
あ、2階ガラガラかい。
いや、ガラガラかどうか、ちょっとまだ蓋を開けてみないとわからないんですけど。
で、2階の切符、皆さんに買うていただけっていう話だろ。
2階席って何人ぐらいなんですか？
2階席だけで300人ぐらい入るんですよ。
あ、じゃあこれ皆さん2枚ずつ買えば埋まるやつですか？
じゃあそれで、これ面白いことに、はい、これ別にそのたまたまでも何でもないんですけど、はい、あ、たまたまか、たまたまなんですけど、はい、2階席満席になりそうやなっていう数字まで、
はいはいはい、
ちょうどあと150人くらいなんですよ。
あ、お、1枚でいいじゃないですか皆さん。
いや、そうなんですよ。
1枚で。なんだったら早いもん勝ちみたいな感じですね。
1週間前までね、あと2階席が丸々空いてる状況があって、あと300枚、はい、あと3週間どないしようかなと思ってたんですけど、この1週間で、まあ、駆け込みですよね。まあ、毎年そうなんですけど、もうギリギリになってきたらみんな買ってくれはるんで、
うんうん、
100枚以上売れて。
はい。あと150。じゃあ意気込みを、じゃあせっかくですから。
はい。まあ、このコンサートは、まあ、毎年、まあ、日置慎スプリングコンサートということで、春に、これからも、させていただ、もうずっと続けていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、このコンサートをきっかけに、ゆくゆくは、県外の方も、日置慎のコンサートを見るために、奈良に足を運んでいただけるような、そういうアーティストを今目指しておりまして、まあ、そのために、一つの、ステップというか、まずは、一個一個成功させていかないと、その先がないので。
はい。地下大仏日置慎で。
それはなんかいろんなところから怒られそうですけども。まあ、でも気持ち的にはそういう感じです。はい。はい、
なるほど。
じゃあ初めはね、天理教の日置慎と間違って。いや、ほんまに、日置慎、うさかに、天理教の人か、言うと、いや、違いますね。
そうです。それは冗談事故で、マジで。
いや、間違われるの、
はい。はい。まあ、はい、たまに言われますね。
まあ、そんな日置さんの歌声で皆さん聞いてみたくないですか？ねえ。
ありがとうございます。
今日実は、この日のために新しい曲を書いてこられたということで、簡単にちょっとその思いを。
いや、そうなんですよ。保山さんに作ってこいって言われましてね。
プレッシャー、プレッシャーですね。
先輩から。僕でいろいろ言ってますけど、ちゃんと自分で自腹でチケット買うて、この番組でもプレゼントしたり。
いや、そうなんです。
ちょっとやることやってるんで、ちょっと許してください。
はい。本当にありがとうございます。はい、
すいません。全力です。
いや、保山さんには本当に頭が上がらないんですよ。
いえ。
この2階席を開けなければと僕が決意しているのも保山さんのおかげなんですけど、まあ、それはとりあえず、
はい、
置いといて曲の説明なんですけどね、はい、まあ、平城宮跡に関わる曲を1曲作りたまえっておっしゃっていただいて、
いや、そんな偉そうに、もうお願いします。
いやいやいや、
作って
そんなに見えたんですね。
はい、はい、いやいや、で、まあ、作ってきたんですよ。で、この曲はですね、まあ、足跡っていうタイトルをつけたんですけれども、まあ、平城宮跡の曲であると同時に、まあ、実は保山さんのことを結構イメージした歌詞がですね、まあ、歌詞の中にいろんなそういうフレーズが散りばめられているというか、まあ、僕の中ではですね、この歌が意味するところっていうのは、平城宮跡を撮影しながら昔の人たちと対話をしている保山光一さん みたいな、そういう絵がパッとこのお話をいただいたときに頭の中にイメージとして出てきたので、そのまま曲にしました。
恐縮です。
楽しみやね。
ありがとうございます。
では準備が整ったそうなので、じゃあ、はい、行きましょうか。
これちょっとお茶一口飲んでいいですか。
もちろんですよ。あ、大丈夫ですか。はい、ということで皆さん、日置慎さん、よろしくお願いします。
では足跡という曲です。お聴きください。
霧の先に浮かぶ屋根の遥か向こうには何が見えたの。暖炉を思い馳せて一人歩く。朝露の濡らす大地踏みしめて、ずっと探していた君の足跡を、ここにいたはずの記憶よ。1300年の長い年月をつなぐ物語、鮮やかなすさが舞う。あの時の星たちがいざなうよ、僕たちも暗闇 重なるよ。僕たちは流れゆく大空、刻んでく命の光を、刻んでく命の光を。
岡本明夫の奈良奥の奥、今月は平城宮跡歴史公園からお届けしています。今日はお集まりの150名の皆様にアンケートを取りました。質問は、あなたが残したい奈良を教えてください。棚田嘉十郎さんをはじめ先人たちがこの平城宮跡を残そうとしたように、皆様にも残したい奈良があるはずです。ということで、ここで一つアンケートの回答をご紹介させていただきます。
はい、たくさん の, あのご意見いただいているんですけれども、今日は一つだけご紹介させていただきます。沖縄豆彦さんからいただいたアンケートの内容です。奈良弁、奈良独特の言葉、無理に使わなくても良いけど残しておきたいということをいただきました。
あのね、大和にことわざがあってね、大和言葉に三打つなっていう言葉がある。これね、三打つな言うたらね、三と発音せなあかん、文句言うなって、大和言葉に三打つな言うてね、大和言葉についてごちゃごちゃよそから来た人言わんとけっていう誇りがあって、でこれいっぱいね、ややこしい分類があるんですわ。例えば奈良減る言うてね、奈良の人はイカ減るとかね、古い人は言わはんね、これ奈良減る言うね。で桜屋の方行ったらね、チャリベーンになってね、言うちゃりましてんがあって、これもうほとんど消えてますね。へでね、話言葉っていうのは相手おらんと伝わらんからね。私もソニ村出身やけど、母親ばあさんのおる時はソニーの言葉で喋ったけどね、うちの家今家内奈良市内やからね、残らないんですよ言葉が。だからどうかでその言葉って残さんとね、残す努力をしないとダメで、面白いのはね、あの私中学生ぐらいにね、昭和40年代にヤマトタイムスがね、大和の言葉を連載しはって、それは岸田先生中心にね、630何話あんねん。それをね、出版してほしい思って。ほんで、奈良新聞の方は今、手一杯でしんどいっていうことなんで、ちょっと頼んでるとこがあってね、2冊本ぐらいでそれ、何年かしたら出る段取りですね。これ出たらね、貴重な資料。で、天理教のね、お差し図とかいうのを教祖の書いたものの中にもね、幕末の大和言葉が残ってますね。それから貴重なもん、そういうものを集めてね、それは連載でしたな、あの大和タイムスの、未だにお忘れん、それまで出そうかと。それから残したいもんといえば、これ次回もそのお話するんですけれども、私はやっぱり青垣山ね、大和たけるの命がおっしゃったあの青垣山が如実に残ったということと、大和川ですわ。これまた時間とってね、そういうお話できたらなと思います。
今月は番組開始1周年を記念して平城宮跡歴史公園から公開録音でお届けしています。楽しい公開収録もあっという間に時間となりました。最後に中川局長、リスナーの皆様へお知らせをお願いします。
はい、ここで番組からプレゼントのお知らせです。平城宮跡歴史公園開園1周年記念商品ということで、天平家紋マグネット、ね、天平家紋花の紋ですね、このマグネットを2名の方にプレゼントさせていただきます。必ず番組の感想を添えていただきまして、奈良ドット FM のホームページにありますリクエストお便りメールフォームから平城宮跡プレゼント希望と明記の上ご応募をお願いいたします。お待ちしております。
本当に時間がね、もう迫ってきておりまして、名残惜しいんですが、平城宮跡歴史公園からお届けしました、岡本明夫の奈良奥の奥、あとはエンディングの曲を残すのみとなりました。今月は特別に、ピアニスト野上智さんによる生演奏で、お別れしたいと思っています。野上さんはですね、この番組のエンディング曲ということで、この曲をご提供いただきました。野上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野上さんは僕はよくライブをよくさせていただきますが、はい、実際この天の川という曲に込めた思いというのを教えていただけますでしょうか。
もともとですね、秋吉台の方の銅山の銅を当時大仏のために向こうからこう送られてきたっていうお話を聞いて、でその当時の奈良の、まあ、僕 の、 少ない知識ですけれどもイメージとして当時はこんな感じだったんじゃないかなとか、そんなことを思いを馳せながら、そうですね、その頃の日本を作った時代の雰囲気が少しでも出たらなと思って作った曲ですね。
野上さんといえば僕がお聞きしたのはもともと関東にいらっしゃったじゃないですか、
はい、
それをなぜこの奈良に移られて活動を始められたんですか。
ずっと関東で暮らしていたんですけども、震災が東北の震災があって、で何年かした時にいろんな情報が入ってきてちょっと怖くなってきて、当時子供も小さかったので外で遊ばせられないなとか、野菜もその辺でうかつに買えないなみたいなことで急に不安になって、で思い切って家族でどこかちょっと離れてみようじゃないかと、その時に本当になんとなくなんですけど、昔から奈良っていうのは僕雰囲気的に大好きで、ただそんなに足を運んではいなかったんですけども、変なエピソードなんですけど、受験生の時に予備校で出会った奈良出身の女の子が私奈良出身なんですって言った途端にその子が急に可愛く見えたんですね。これは何なんでしょうかね。なんかもともと DNA 的に何かあるのかなって思うぐらいなんですけど、そんな感じで奈良を選んできました。
やはりこうね、野上さんだからこそ伝えられるメッセージがあるんじゃないかなと思います。今回はそれを思いを込めてこの曲をお届けしていただきたいと思います、はい、それではお聴きください。天の川。
Thank you.
この番組が始まって1年が経ちました。最初はこの奈良ドット FM を応援しようという思いで、岡本先生、保山光一さんがその思いでこの番組を始めるきっかけになりました。でもこうやって公開収録するとこんなにたくさんの方がいらっしゃって、こんだけこの番組を応援されてるんだなと改めて本当に感謝の気持ちいっぱいです。人と人とがこうつないだ縁をこれからもつないでいくように、もっともっとこの番組を発展させていきたい、そんな思いです。そして何よりも大切なのが、この番組で感じたことを皆さんまた次の人にぜひつないでいただきたい、そういう気持ちを込めて、この番組最後の言葉とさせていただきます。それでは皆様、また来月お会いできるのを心から楽しみにしています。またナトット FM でお会いしましょう。この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある浅沼組の提供でお送りしました。